耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。健康診断ですが皆さん受けていますか？会社員の方ならね、定期的に受けてると思いますし、自営業者の方もめんどくさがらずにね、受けた方がいいと思いますよ。ただね、ある程度の年齢になってくるとこの健康診断怖いと感じる人が多いようです。何が怖いかというと、体の不調が見つかってしまうこと、それが目的なんですけどね。あとその再検査とか治療が必要ですなんて言われてしまうこと、お医者さんのね、厳しい健康指導が待っていること、そんなところだと思うんですが、でもね、やっぱりその大きな病気でなくても体の不調の早期発見っていうのは大事なことなんですよね。そんなのはよくわかってる。そう、僕もそうなんですけども、やっぱりね、B 判定とか C 判定とか、あなたこのままだとダメですよってお医者さんに言われるの嫌なんですよ。そんなあなたに、今日はこんな一冊をお送りしたいと思います。ちょっとした生活改善で健康診断を A 判定異常なしで通過しましょう。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングでお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はスバル社より出ております池谷敏郎著、そんなに我慢しなくても健康診断 A 判定は取り戻せるという本です。まずは著者のご紹介ですが、池谷敏郎さん、1962年生まれ、医学博士。1988年東京医科大学医学部卒業後、東京医科大学病院第二内科に入局。1995年池谷医院内科循環器科勤務。そして1997年に医療法人社団池谷医院理事長兼院長に就任、現役のお医者さんです。心臓、血管、血液などの循環器系のエキスパートとして数々のテレビ番組に出演されている先生ですので、ご存知の方も多いと思います。気になる方はですね、池谷敏郎で画像検索などをしてみてください。あ、見たことがあるってなりますよ。さて、そんな池谷先生が書かれた今回の本ですが、タイトルが非常にわかりやすいです。そんなに我慢しなくても健康診断 A 判定は取り戻せる。そう、多くの社会人の悩みの種、健康診断を問題なくクリアできるようになる一冊です。この本の冒頭で、池谷先生がですね、健康診断の結果に一喜一憂してしまう人のための本というふうに述べられていますが、こういう人多いんじゃないかなと思います。僕もその一人。通常こういった健康とか、生活習慣改善についてお医者さんが書かれた本は、我々一般人からするとかなりの禁欲生活を強いられる、そんなイメージがあるんですが、でもこの本はですね、池谷先生曰く、もっと少ない努力であまり我慢しなくても効率的に結果を改善できる方法というのが述べられてまして、さらに先生自身がですね、この本を称して医師と患者さんの落としどころを探っていく本とまで言っています。いや、いいですね。こういう主治医が欲しいですね。怒られてばっかりはもう嫌です。というわけで、今回の新刊ラジオは、直接ですね、著者の池谷先生にお会いしてきて、一体どうすれば健康診断で A 判定が出せるようになるのか、健康の秘訣をお聞きしてきました。都内某所にある池谷医院に行ってきましたので、こちらの音声をどうぞ。では改めましてご紹介いたします。池谷敏郎先生です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
早速なんですけれども、はい、この健康診断というもの、僕も社会人の一人として、ちょっと先生の前で話すのなんなんですけど、めんどくさいなとか怖いなっていう意識があるんですね。で、この健康診断なんですが、医師である池谷先生からすると、これは一体どういうふうに重要なものなんでしょう？
これはね、すぐに重要ってわけじゃないんですよ。
はい、
5年とか10年あるいは20年経った時に非常に重要な意味を持ってくるのがこの健康診断
なん
です
ね。
あ、なるほど。で、特に今行われている健康診断って、メタボ検診と言われるような生活習慣病を見つけるための健康診断なんですね。
はい、
例えば血圧、それから糖、脂質異常症、高脂血症とも言いますけどね、こういったものって全然症状ないじゃないですか。
そうですね。
値が少し悪かろうが、かなり悪かろうが、大してあまり自分には関係ないだろうって思っちゃいますでしょ。
はい、
で、これ実はすべて動脈硬化っていう私たちの血管を錆びつかせる原因になっていくんですね。
はい、
でこれサイレントキラーと言われていて、じわじわじわじわその血管の中に動脈硬化のコブを作っていって、でそれが最後だんだん狭くなって詰まるんであれば、詰まる直前に今度狭くなりますから、
はい、
動いた時に苦しいとかね、なんかあるんだろうと思いきやですね、実はそんな狭くならないうちにその動脈硬化のコブに傷がついて、ドーンと 血の塊の血栓という血の塊ですね、
はい、
よく鼻血でこう出てくるような、
はい、
あれが血管の中にいきなりできしてしまうんですね、
うんうんうん、
そうするとある程度流れていた血管が急にボンと詰まるわけです、
うんうん、
いい例があの東京マラソンとかですね、
あ、は
い、練習までしていた人が突然倒れますでしょ
う、は
い、あれはある程度流れのいいところにできていた動脈硬化のコブに傷がついて、
うんうん、
一挙に血管が血の塊で詰まるから突然倒れるわけです。
倒れるという、なるほど、
まあ、これは死んでしまいますしね、下手をすると、
はい、
それからあの脳とか後遺症を起こすじゃないですか、
うんうん、
寝たきりの原因になったりとかね、
はい、
仕事ができなくなってしまうとか、うん、非常に生活の質を落とすことになってしまうんですね、うんうん、
はい、
その発見のきっかけが皆様こうなんとなく受けている身近な健康診断にあるということなんですよ。
なるほど。でその健康診断なんですけれども、その重要性というのはおそらく、まあ、突然死とか皆さん嫌ですから、理解はしていると思うんですけれども、その健康診断を受けて、まあ、A 判定ではなく B 判定とか C 判定とか、なんかこう要再検査とか受けてしまうと、いわゆる生活指導というものを医師から指導されて、あの修行僧みたいな生活を送らなきゃいけなくなっちゃうんじゃないかって、そういう恐怖もあると思うんですけど、
そうですね、
それについてはどうでしょう。
ね、ラーメンが好きな人がね、
はい、
ラーメン食べられなくなっちゃうんじゃないかとか、いろいろ、あと運動嫌いな人がね、運動しろって言われると、まあ、それでドン引きしてしまうというかね、
うん、
そういうのもあるとは思うんですよ、
はい、
で、まあ、でもそういうのってすごく大事なことなんですね、
うんうんうん、
要するに食べ過ぎと運動不足が今の生活習慣病を作ってますからね、
はい、
からもともと体質っていうのがあって、みんなと同じようにしてるのに太ってしまうとかよくあるじゃないですか。
すごいサッカー刺さりますね。
同じように同じような生活してる、あいつの方が食べてるのに、
はい、
自分だけ糖が高くてね、あいつは糖が高くないって、こう不平等さもあると思うんですよ、
はい、
もうこれはね諦めてもらって、
諦めない、はい、
自分の体質とかね、自分が親を選んで生まれてきたとすればね、
はい、
もうそれはそういう体質に生まれてしまったんだから、
なるほど、
そこは人の 1.5 倍頑張らなきゃいけない。
なるほど。
でも必ず人間ってね、悪いところばかりじゃなくていいところももらってるんで、
うんうんうん、
糖は高いけど血圧上がらないとか、
ね、なるほど、
そういうこともまあ感謝しつつですね、
はい、
糖に関しては少し自分は炭水化物を今食べてる量の半分にしてみようとか、
うんうん、
落としどころを見つけていくわけです、
うんうんうんうん、
で明らかにそこは食べなくてもよかったんじゃないのっていうところを患者さんと話して見つけてあげて、
うんうん、
そこだけ妥協してもらうとか、
うんうん、
どこか一つこう抜けるところがあるんじゃないのって話を聞いて、
うんうん、
そこだけこう我慢してもらうとかね、
なるほど、
そんなふうにあの健康指導を進めていくので、
うんうん、
あまり鼻からその全部否定されるんじゃないかとか、
うんうん、
そういう気持ちでは望まないでほしい。逆に自分のかかっている先生がそういうことを言ったとしても、
はい、
例えば今回のですね、
はい、
この健康診断 A 判定は取り戻せるというふうに書いてあるような内容でやっていただければ、
うん、
必ず少し時間をかければですね、うん、あの先生、その担当の先生も納得してくれるような、自分でもこう判定が上がって満足度が得られるような結果が得られると思うんですよね。
なるほど。で、あの僕がこの本を読んでて、あのこの言葉いいなと思ったのが、あの医師と患者さん その妥協点を見つけていくという、うん、なんかすみません、僕は物臭みたいなあれなんですけれども、まあ、その厳しい生活指導ではなくてこのぐらいだったらできるんじゃないかという提案がたくさん載っていて、ちょっと一例をですね、池谷先生に改めてご紹介していただきたいんですけど、
はい、
まあ、本書大まかにその食事の改善提案と、まあ、生活習慣の改善、まあ、そしてあと健康診断の検査項目の解説というふうになっているんですけども、食事について僕すごい炭水化物大好きなんですけども、そんな人のためにその池谷先生もまあ実践されているという3食のうち1食は炭水化物を抜く、これはどういうポイントがあるんでしょう。
そうですね、これ炭水化物がいくら好きでも、
はい、
抜かざるを得ないわけですよ、
うんうんうん、
やっぱり今生活習慣病で、まあ、カロリーの取りすぎの原因というのは明らかに炭水化物の食べ過ぎなんですね、
はい、まあ、
自分もそうだったんですけどもね、
うんうんうん、
その場合どこで抜けるかなってまず考えてみるんですよ、
はい、
これはまず少し減らさなきゃいけないってことありきなんですけどね、
まあ、間食とかは まずダメだとよく言われますよね、うん、はいはい、あと抜けるところといったら、
うん、じゃあ例えばね、朝昼晩で食べるときに、
はい、
もしもここなら抜けそうかなってところ
どうですか、ね、朝昼晩、僕だったら夜を抑えられるかなっていう感じがします、うん
ね、はい、で夜なら夜でいいと思うんですよ、
はい、
で特に夜ってのは運動しなくなるんで、
うんうん、
夜抜くってのは結構肥満の解消にはいや、いいんじゃないかなと思うんですね。ただ自分の場合はね、
はい、
夜ってあの実は私の家内が家で料理作って待ってるわけですよ、
はい、
で自分がちょっとダイエットしようと思って、
はい、
そのご飯を残すと結構機嫌が悪くなる。
あ、でもそれはどこの家庭でもありそうですね、はい、
だからこれはちょっとね、家内を怒らせると自分の心臓や血管にも悪いので、
ストレスも良くないという、なるほど、
まあ、尻に控えてるわけじゃないんですけども、あのそう思うと、じゃあ抜いていいのは 昼かなと思ったんですが、まあ、昼抜くのもちょっと辛いかなと思って、
うんうんうん、
まあ、朝も忙しいですよね、
はい、
で朝をもう少し軽くできないかなと思って始めたのが、
はい、
まあ、朝炭水化物すなわちご飯やパンを抜いて、
はい、
代わりに不足しがちなビタミンとミネラルを有効に取るということで、
はい、うんうん、
ジュースを考案したわけですね、
はい、本書の方にも書いてますけど朝は特製ジュースを飲むとか、
実はですね、こう人参とそれからリンゴそれからレモン、これと少量の油を混ぜてあのジューサーで作ってね、はい、飲んでるんですね。ミキサーっていうのはこう繊維が出ますでしょ、
うんうんうん、
人参とか入れるとすごく飲みにくいんですよ、
うんうんうん、
まあ、イシュース式のジューサーって言ってこう非常に美味しく飲めるのがありますから、
はい、
それでこうジュースを作ってね朝飲むことにしたんです。で今糖質制限ってよくあるじゃないですか、
はい、
そうするとあの人参とかリンゴっていうのは糖質がある程度入ってるんでね、
うんうん、
あの結構そういう方たちに毛嫌いされてはいたんですが、
はい、
自分の場合なんといってもなんちゃってでいこうと思ってましたんで、
なんちゃって生活改善
完璧に抜くんではなくて多少炭水化物系が混ざっていながら繊維ビタミンミネラルこういったものはバランスよく入っているものということで、
うんうん、
そのジュースを選んだんですね。
なるほど、まあ、そういう形で、まあ、あの自分ができる範囲であのまたその自分の生活の質というとまあ専門用語になってしまいますけれども、まあ、生活の求めている生活レベルですね、それを落とさない形で、まあ、炭水化物を抜くなりというそういう妥協点を探っていくという。
そうですね、その朝それに変えたことによって僕は何もなんかこう満足感が得られなかったということはなくてですね、
うんうん、
まあ、でも正直言うと最初の 2,3 日はちょっと物足りなかったことは事実です。
あ
で発見があったんですけど、そうしてみたら実はご飯とかパンを食べていくよりも、
うんうん、
12時前後の、ね、空腹感というのは全然出なくなったんですよ、
は
い、ジュース一杯だとみんな持たないんじゃないかって思うじゃないですか、
はい、
ところがどっこいね、そのジュースを飲んでいくと僕は2時半ぐらいまで食事取れないんですけど、
はい、
ほとんど空腹感なく、
へ、
2時半3時まで持っちゃうんです。
あ、なるほど。
これ自分でなぜかって考えてみたんですけど、おそらくですね、あの多少糖質が果物入ってるじゃないですか、
はい、
でもあの繊維も入ってるので、
うんうん、
そうすると急上昇がなくなるんですね、血糖値の。
あ、なるほど。
そうするとインシュリンという血糖を下げるホルモンがわっと出るようなことがないので、
うんうん、
血糖値がボーンと上がって今度インシュリンがそれをたくさん出て下げたために、
うん、
今度は足りなくなって空腹感が出てしまうというのは反応が非常に少なくて済んだ、
うん、
マイルドに血糖値が上がって、
はい、
2時3時まである程度持ってしまったということが理由じゃないかなと思ってます。
あ、なんかすごい健康的に、聞こえますね、それは。なるほど。
でみんなちょっと食べてくると持たなくて、あ、もっと食べなきゃ持たないんだなと思って食べると今度は明らかに炭水化物の取りすぎ、カロリーの取りすぎになってしまうんでね、
うんうんうん、
かえって少なくしてしまうってことの方が良かったかなと、う
ん、なるほど。
またゼロじゃないので、
はい、
モチベーションとか倦怠感とか、
うん、
あのモチベーションが落ちることもなく、
はい、
午前中外来バッチリ仕事ができますんでね。
逆に体がうまく適応するっていうのもありますね。
そうですね。
でもう一つ、じゃあの食事について今お聞きしたんですけども、はい、他はちょっと本書を読んでいただくとして、はい、生活習慣について、これやっぱり社会人が苦手だと思うんですけど、運動、池谷先生って座り仕事ですよね、
はい、
僕も座り仕事なんですけど、はい、運動ってどうされてますか。
運動はですね、まずあのやれる時間って朝か夜しかないじゃないですか。
そうですね。
で基本的に循環器病を扱ってる専門医としては、
はい、
朝の運動ってあんまりね、
はい、
よくない
んです。あ、よくないんですね。
まあ、自分は血圧はあんま高くないんですけども、特に血圧の高い方なんかですとね、
うん、
朝って交感神経というのは緊張してるんです、
はい、
で1日の中で目覚めた後って1時間ぐらい血圧がすごく上がりやすくなるんですね。
あ、
で脈も増えるし、
うんうん、
血液も固まりやすくなるんです、
うんうん、
で夜寝てる間食事も水も取ってないから脱水状態じゃないですか、
はい、
いきなり朝起きて運動なんかに行くと結構その血管の事故を起こしやすいんですね。で心筋梗塞の卒中というのは午前中に結構集中して起こりやすいんです、
うんうん、
で特に起きてから1時間以内が一番起こりやすいというのはデータもありますから、
怖い
そこはやっぱちょっと避けておいた方がいいかな、
うん、
だから朝結構忙しかったりするじゃないですか、
はい、
で僕はあのやっぱ夜やることにしたんですね。
夜に運動する、
はい、夕飯を食べた後に、まあ、調子の悪い日はウォーキングだけ、
うんうん、
あまり体調の寝不足がちょっとあったとかね、
うんうん、
いう時はウォーキングだけにして、
はい、
元気な時はちょっとジョギングをしてみたりとか、
うんうん
う
ん、
いうのをまあ 2,30 分あるいは40分ぐらい、
はい、
週3回ぐらいは自分ではやってます。
そうですね、あの本の方ではその目安1日30分ぐらいで、はい、まあ、細切れでもいいよというふうにおっしゃったので、はい、それだったら確かにまあ10分10分10分とかで何かの合間にできるかなという気がします、
は
い、
これ僕たまたまちょっと運動は決して嫌いじゃなかったんでそうやったんですけど、
はい、
ただ患者さんにそれをやってもらおうとするとね、
はい、
とてもじゃないけどそんなの嫌だっていう。
あ、もう腕立ての1回も嫌だみたいな、 そんなぐらいの人がいるわけですね、やっぱり。
そういう人にはとにかくテレビを見てるときに、
はい、
さあお風呂入ろうかなと思ったらちょっと 芸人さんが面白いこと言ってるから、
はい、
次のコーナーまでこう10分か15分見て、
はい、
でそれ見終わったからお風呂行ったりするじゃないですか、
はい、
どんなに忙しい人でもそういうことするんですね、
うん、
時間がないとか言ってる人だったらその15分を使って、
はい、
テレビの前で、
はい、
そのトークを聞きながら、
はい、
体を動かしたらいいんじゃないのって話になって、
ほうほうほう、
それがまあながら運動っていうのになったんですね、
うんうんうん、
でテレビあんまり激しくやると見えないので、
はい、
あの静かにこうその場でちょっとジョギングをね、
あ、その場ジョギングをしたりとか、
3分でも5分でも10分ぐらいやって、
うんうん、
それからお風呂に入る、
はい、
そうするとじっと見てお風呂入ったと時間変わらないじゃないですか、
はい、
であと多いのはね、膝が痛くてできないという人が多いんですよ、
あ、ジョギング
は、そうです、うんうん、あの運動は膝が痛いからできない、歩くのもつらい、でもねスロージョギングっていうちょこちょこしたジョギングって膝が痛くても結構できるんですね、
うんうんうん、
最初3分で5分ってやっていくとももの筋肉もできてくるんで膝も丈夫になってくるからね、かえってそれ治っていったりするんですよね。
なるほど。
そうやってこう落としどころというかね、
うんうん、
見つけていったっていうのが経緯です。
ユニークだったのは先生がその座り続けていて、はい、その患者さんをちょっと待って次の患者さん来る間にちょっとあの立ち上がったりとか、はい、あの足をバタバタ動かしたりとか、
そうですね、これ座ってるだけで実は心血管病が増えるとか糖尿病が悪化するとかね、
はい、
癌になりやすいとか寿命が短くなるとか、これ座ってる時間が長いってことだけでね、ものすごい危険性があるってことは今医学界の常識なんですね。
ちょっと今立ってインタビューしましょうか。
そう悩んでる間だから立ち上がった方がいいって。
なるほどなるほど。
病気の心配するなら立って悩んだ方がいいよって患者さんによく言ってるんですけど。
なるほど。
どうせ座ってなきゃいけないんだったらじゃあ座ってないことにすればいいわけですよ。
うんうん。
だ座りながらちょっと足を例えば前に出すとか。
ああなるほど。
片足出してちょっと浮かせるとか。
浮かせる。
うんうん。これだけでも大腿部の筋肉のトレーニングになりますよね、
はい、
それから座った状態でつま先立ち、
つま先
立ち、かかと立ちというのを繰り返すこうふくらはぎというこう第二の心臓と言われているんですけども、
はい、
これがこうキュッキュッと足の裏が動くじゃないですか、
はい、
そのミルキングというとこう血液を絞り上げるわけですね、
うんうんうん、
そうするとリンパや静脈というのが返ってきます、むくみの解消になったりだるさの解消になったりします、
は
それから足を動かすことによってこの動脈の血液も増えますからね、
はい、
血流がすごく良くなって
うんうんうんうん、
動脈が広がりますから血流が良くなって足の冷えの改善にもなるんですよ、
うんうん、
それから、ね、もう一つ、ね、NO っていう一酸化窒素っていうのはその血流が増えたことによって出てくるんですね、血管の中に、
はい、
でそれが全身巡ると動脈硬化の予防になったり血管を広げて血圧を下げるとかね、
うんうん、
非常にこう動脈硬化の予防に役に立つ
あ
ということが分かっています。
なんか本よりもさらに深い知識を、はい、ありがとうございます、はい、まあ、おそらく今これを聞きながらね、あの座りながら聞いてる人はあの、はい、足をこうクイクイ上げたりしたんでしょうけども、
ね、
そろそろですねお時間の方迫ってまいりましたので、最後にですね、
はい、
池谷先生に、まあ、こちらの本を読まれる方にですねあのメッセージをいただきたいと思います。
まず皆さんね、突然死するような例えば脳卒中だとかあるいは心筋梗塞の病気を防ぐためには脳ドックに入ったりあるいは画像診断センターというところに行って心臓のあの冠動脈という心臓の血管をね画像で出してそこに動脈硬化の病変が起こってないかとかあるいは脳卒中が起こってないかとか見ることがなんかそれを助けるために一番いい方法だと思いますでしょ
う。そうですね、はい、
お金をかけてやるあの最新の検査こそがそういう病気を防ぐのに最もいいと思いがちなんですけどもね、
はい、
実はもっと安いお金でできるね時には無料でできてしまうような、
はい、
この生活習慣病検診にこそ、
うんうん、
それを救うきっかけがあるわけですね。
いわゆる普段の健康診断
です、うん、それがこの判定結果なんですよ、
うんうん、
これはね D とか C とかすぐ病院に行かなきゃいけないっていうレベルじゃないところにもっといいヒントが隠れていて、
うんうん、
例えば B 判定ぐらいの生活習慣病の異常を少し A に戻すっていう努力が一番効率よくね病気を防ぐという
B 判定を A に戻 す、
そうなんです。
つまりこれを聞いている人は、はい、まあ、その C とか D の人も、もちろんなんですけども、B の人も聞かなきゃダメよと。
だからその悪しき生活習慣を、ね、改善させるいいきっかけになるんで、
うん、
ぜひ受けてほしいんです、
うん、
それが10年後20年後に起こってくる、ね、大病を防ぐ、ね、もう第一歩なんですよ。
なるほど。
だから近年言われたようなその人間独学会が出したような、ね、健康な人でも意外に成長値が高かったから、
はい、
少し高いあたりでも安心しなさいって思っちゃいけないわけですね。
うん、
まあ、これは実は誤解だったわけですけどもね、
はい、
人間学会はそうは言ってないんですけども、なんとなく皆さん基準が甘くなったと思って喜んでる方いますけどもね、そここそがもう発見の第一歩なんで、そこはシビアに捉えた方がいいと思います。
わかりました。それを、まあ、あの改善するための、まあ、方法とそしてその知識が、こちらの一冊に書かれてますので、
はい、
まあ、ぜひ皆さん読んでみてください、それでは、本日、インタビューの、ゲストにお迎えしました、池谷敏郎先生でした。本日はどうもお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。そんなに我慢しなくても健康診断 A 判定は取り戻せる。池谷敏郎著、スバル社より税別1300円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。池谷先生にね、直接お会いして僕が改めて思ったのは、健康診断は大事であるということですね。まあ、大事なんだけども怖いという方はこの本を読んで生活習慣をちょっと変えていく、その努力が必要だと思います。で、特にですね、健康診断怖いめんどくさいという方はですね、3章の健康診断の検査項目の解説、これ必読だと思いますね。ここ読むとね、健康診断の結果から自分の体に何が起きているのか、でその結果を見てお医者さんたちが何を考えるのかっていうのがよくわかります。だから無駄に不安になったり過度に楽観的にならないためにも非常に重要な情報だと思うので、まあ、ぜひそこだけでもねチェックしてみてほしいなと思いました。あとはもう1章2章はですね、本当に全体的に優しいアドバイスで構成されていますので、ぜひですね、この本の池谷先生のアドバイスに従って皆さん健康で気楽な生活を送ってください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は椅子の下で足を動かしながらブックナビゲーター矢島雅宏でした。